説教、精錬された信仰、宍戸元雄牧師。
今日の説教の結論は、ペテロの第一の手紙の一章の七節の言葉、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。今まで住んでいた土地を、ふるさとを追われた人、それが離散して仮住まいをしている、まあ、いわばこの故郷喪失者、そういう人々に対してペテロは励ましの手紙を送ったというのがこの手紙であります。イエス・キリストが死者の中から復活されて、朽ちず、これは4節の言葉にありますが、朽ちず、汚れず、しぼまない財産をあなた方のためにイエス・キリストはよみがえられて天に蓄えてあると、確保してあると、まあ、ある訳は英語のリザーブっていう言葉を書いてましたね、まあ、リザーブしてあるんだと。それがあなた方の本当のふるさとである。天こそあなた方の本当のふるさとなんだ。この離散してこの仮住まいをしている人たちは地上の故郷を追われてたんですね。ふるさとを追われてしまって別なところに住まなきゃなんなかった。でそういう人たちに対してあなた方はの本当のふるさとは天にあるんだというふうに言ったわけであります。そして天にこの朽ちず、汚れず、しぼまない財産を確保しておられると。そして五節にはあなた方はこのイエス・キリストによって神の力により、信仰により、神の力によって守られていますと、そう書いてあります。まあ、これが先週読んだところだったんですけれども、あなた方は神の力によって守られていると、これは言い換えれば神がイエス・キリストによって私たちの父となってくださっている、神の愛の絆がしっかりとあなた方と結ばれているんだ。そういう中で今日の聖書はそのあなた方の信仰とはどういうものかということを七節で説明しています。あなた方の信仰はその試練によって証明され、火で精錬されながらもうんぬんと書いてます。ここに最初のところに試練という言葉がありますよね。試練とか精錬という言葉があります。試練によって本物と証明され、火で精錬されるという言葉があります。この精錬という言葉でありますけども、これは信仰というのはただ信じればいいというのではなくて、偽物ではなくて本物になっていかねばならないんだということを意味しています。本物というのはどういうことかと言いますと、信仰の純度を高められていくことである。まあ、誰でも我々の信仰というのは初めはですね、いろんなものが、近くに教会があるから行ってみたいと思ったとか、あるいは 自分はこんな悩みを持ってるから教会に行ってみたいな、行って何か何とかこう解決したいなとか、まあ、いろんな思いを持って我々は教会に来て、また信仰を学ぼうとする、受け止めようとしているという面があると思います。あるいは簡単に言えば、神様は私も信じればね、いいことがあるかもしれないなとか、そういったような問題も、そういうものがあると思うんですよね。しかし聖書は、まあ、信仰の純度が高められていく必要があるんだと言っている。そことは決して悪いことではないと思うんです。いろんなきっかけで我々は信仰を求めてくるわけですから、いるわけですから、それが悪いと言ってるわけではないんですけど、その信仰の純度が高められていく必要があると。それをペテロはですね、それを例えて言えば、金や銀も初めから 純粋な金や銀ではないですよ。例えて言えば金というものは、ここに書いておきましたけど、金鉱石といわれる、いわゆる石の中に、まあ、金が入っているというんでしょうか。そのですから石なんですよね。石の中に金が入ってるんですよ。初めからこう金がね、こうあらわになってるっていう場合もあるかもしれませんけれども、大抵はその金鉱石といわれる石を、その次はですね、石を高温の溶鉱炉の中に入れて不純物を何度も取り除いていく、そういう仕方でだんだんと純度が高められていく、まあ、純金という言葉がありますからね。その金の成分というものが 99.99% ですよって言ったような意味ですよね、純金というのは。私たちの信仰も同じである。いろいろな不純物が混入している。そのために火で精錬される必要がある。何によって精錬されていくのか、信仰は試練によって精錬されていくんだと書いてます。困難とか苦しみではなくて、まあ、試練とありますね。試練というのは、神が人間が力があるかどうかを試す試験のようなもの、そういうものではないんですよ。試みるというのではなくて、鍛錬する、鍛えるという意味である。我々の肉体もですね、何らかの鍛えなければならないというふうに言われてますよね。だんだんと皆さんよく分かります。筋力が、例えば病気したら筋力が落ちてしまいますよと。ずっとベッドで寝てなきゃならないときには筋力が落ちてしまうので、病院でもリハビリといった名目でその鍛錬するっていうか訓練するということがあると思うんですよ。それは筋力が落ちないためだということですよね。肉体も何らか鍛えられなければならないと同じように、私たちの信仰も鍛錬されて鍛えられていかねばならないんだと。新約聖書のヘブライ書12章の4節以下に次のような言葉が書いてありますよ。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって、まあ諸子っていうのはあんまり使われない言葉かもしれませんけども、昔はですね、おめかけさんの子供のことを言ったんですよ。 まあ、制裁が本当の奥さんがいるとすると嫁かけさんという人にできた子供のことを処置と言ったんですよ。あなた方は鍛錬を受けているとするならばそれは受けていないとすればそれは実の子ではありません。およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのですと。ここに、まあ、鍛錬という言葉があります、ね、本当の子供はですね、父親によってですね鍛えられていくものだって言うんです。そうでない子供、本当の子供でなかったならば、あ、どうぞ自由に過ごしてください、何でやってもいいですよみたいなね、訓練を与えない、鍛えをしない、だから適当に育っちゃうかもしれない。だけど本当の子供であればその人を本当の人間にしていかなきゃなんないでしょう。そしたら悪い時には注意しなきゃなんないじゃないですか。間違ったことをしたらばそれは間違ってるんだよっていうことを教えなきゃなんないじゃないですか。それが本当の子供じゃない、本当の父親と本当の子供じゃないですか。訓練を受けるっていうことは、鍛錬を受けるってことはそういうことだっていうことですよね。神を信じれば困難がなくなるというふうに思いやすいけれども、そうではない。困難の意味が全く違ったものになってくるんだ。神を信じなければ何か我々が困難が来た時にいたずらな恐れや不安をもたらすことになりますよね。信じている人であろうと信じてない人であろうと天災は来るんじゃないですか。戦争にも巻き込まれるんじゃないですか。その時になんでこんなことになってしまったんだろうか、地震なんかの場合。神を信じてなければ不安になるのは当然ですよね。恐れるっていうことは当然だと思うんですよ。いたずらな不安や恐れをもたらすことになる。しかし信仰者は知っている。この困難は父なる神の愛の御手の中にしっかりと置かれている。たとえどういう災難が起こったとしても神、父なる神は愛の御手の中に、この困難をですね、その困難は愛の御手の中にあるものだ、しっかりと置かれている、そう信じることができる。たとえどんなことがあっても神の愛の御手は変わることがないと。このことを信じる、まあ誰でもね、もう自分は神様から見放されたんじゃないかと思うんですよ。地震でも何でもそういう困難が受けるときには。しかし神の愛の御手は変わることがない。ローマ書第5章の一節にはこういう言葉がありますよ。私たちは信仰によって義とされているのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。あ、ごめんなさい、そうですね、そればかりではなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が注がれているからです。ここに最初のところにですね、私たちの主イエス・キリストによって神との間に、私たちは信仰によって義とされているのですから、神との間に平和が与えられていますよ。神と私たちとの間は平和であると、確かである。それが一番最後のところでは、 神の愛が私たちの心に聖霊によって神の愛が注がれているとかあります。神の愛は変わることがないという意味なんですよ。たとえどんな災難に我々が会うことがあったとしても、どういうことがあったとしても、私たちはこの知っているのですと。苦難は忍耐を、神様の愛は変わることがないということを知っているのです。だから苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望、苦難は忍耐を私たちに与えてくれるもんだということを私たちは知っているのですと。神の愛を信じなければ、神様との愛が確かであるということ、実際のお父さんだということを信じなければね、それはその苦難を耐えることができないんですよ。その苦難を耐えていくことができることを私たちは知っているのですと。それはこの神様は父なる神として私たちに愛を注いでくださっているからだということを信じて疑わない。その時にあなた方はその苦難を、忍耐を持って耐えていくことができるんだ、忍耐することができるんだということです。そして最後は希望を生むということになっていくんだ。神の愛が注がれているからですと書いてある。でここにちょっとプリントに書かなかったんですけども、パウロはもう一つの言葉をこのローマ書以外に書いてるんですよ。それはですね、コリントの第一の手紙、第一コリント10章の13節という、これ後で皆さん読んでいただきたいと思うんですけども、第一コリント10の13、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださるのですと書いて。でこの最後の言葉はですね、あ、苦難の時に神様は逃れる道を与えてくださっているんだなというふうに全体が読めるんですよね。しかし逃れるっていうことは逃げていくということ、その困難からね、逃げていくということではないんですよ。先ほどロマ書の方を見てください。ロマ書はですね、困難は忍耐を生じさせていくんだ、忍耐を持ってそれを受け止めていくんだと言ってるんじゃないですか。ですからこのコリントの第一コリントの10章の13節の方もですね、逃れる道というのはですね、この忍耐できる道を備えているんだという意味なんですよ。第一コリントの方とロマ書の5章の方とのですね、この2つを合わせて読まなければなんないということですよ。苦難の時にただ我々に、じゃあ神様は何か逃れる道をね、いい方法をね、備えてんじゃないかっていうふうに読みやすいんですよ。いや、そうではないんだと。苦難を、忍耐を持って生きるという、そういう道を備えているんだという意味なんですよ。これは金や銀は熱で熱せら、火で熱せられることによって不純物が取り去られていくと、これは分かりますよね。先ほど言ったように石はこの際関係ないじゃないですか。石は高熱でも溶けてしまうわけですよね。しかし金は残っている、そういう形で不純物が取り去られる。だからこの箴言にはですね、銀から不純物を取り除け、そうすれば細工人は器を作ることができるという言葉があるんです。銀から不純物を取り除く、陶器師である神は器を、ちょっと例えて言うならね、器を作っている、それはその器を作る人だと、それを神様に例えているわけですよ。神様はその器をですね、この取り除いて、その細工人は器を作るんだと。 陶器師である神は人間を本物の信仰者に作り上げようとしている。神は信仰者の中にある不純物を取り除きと言われる。先ほど言ったように金や銀は不純物を取り除かれることによって純粋な金となっていく、純粋な銀となっていく、本物となっていくっていうのはそういう意味です。本物と証明される。だから7節の言葉、あなた方の信仰はその試練によって純粋なものとなっていく、不純物が取り除かれて本物となっていくんだっていうんですよ。不純物が入ってるってどういうことか、神様を信じればですね、何か役立つことが与えられるんじゃないかと、いいことが起こるんじゃないかとか、あるいは他の人からですね、よく思われるんじゃないかと、神様を信じてれば、あるいはそういうことをしていくならば。しかしキリストはどの一面、戒めが一番大事でしょうかと問われた時に、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、第二の掟は自分を、隣人を自分のように愛しなさい、この二つに勝る掟はないと言われた。愚直に、愚かしいほどまでに素直にこのキリストの教えられた言葉を信じ、それを行っていきなさいということなんですよ。たとえ自分には困難な課題だと思える時でも、試練もですね、困難な課題だと思える時にも、神の愛を疑うことなく忍耐の道を歩んでいく、純粋に神の愛を信じて歩んでいくということですよ。だからどんなに苦しいいろんな出来事、こんなことが自分の人生にあるのかというふうに思えるようなことがあるじゃないですか。そういう時にも神の愛を疑うことなく純粋に神を信じて生きなさい。そこから忍耐する道が生まれてくるんだ。神の愛を信じなくなったらばですよね、忍耐するんじゃないんですよ、別な道を歩んでいくことになるんですよ。しかし聖書は忍耐の道、忍耐が生まれていくんだと言ってるんですよ。忍耐はただ何もしないでじっと我慢しているということではない。どのような時でも神のご支配を信じて希望の歩みを続けていく。苦しい時が誰でもあると思うんですよ。しかしどういう道が自分が今することができることはどういうことだろうかということを考えながら、試行錯誤しながら、神の愛によって自分はこの支えられているんだということを信じるときに、もっと先の希望の道を、希望を見つけていくことができるんですよ。あ、こうすればいいのかもしれないな、あれこういう工夫があるんじゃないのかな、ただ我慢してるってんじゃないんですよ。希望の歩みへと我々を促していくんですよ。そういう礼拝の歩みを続けていく中で、礼拝っていうのは神を信じて神によって愛されているということを確かめる時が礼拝ですよね。礼拝をしなくなったらば我々は神の愛を疑っていくんですよ。もう礼拝来なくなったらば神の愛を信じることはできないから、忍耐の道ではない道を歩んでいくことになってしまうんです。苦しいことがあっても礼拝を続けていくということは神の愛を信じるということであり、そしてそういう中で先ほどパウロは苦難は忍耐を生んでいくって言ってるんですよ。そしてそれは希望につながっていくということをパウロは先ほどローマ書の方で言ってますよね。まさにこの我々はやっぱりあれじゃないですか、そういうこの、礼拝の歩みを続けていく中でね、 神の前に出た時に我々に人間は不純物がいろいろ入ってるじゃないですか。人間の心の中には、信仰の中にも。だからその時にここで詩編51編の12節、神の前に出た時に我々やっぱり神の前にね、自分の中には清い心なんかはない、神よ私のうちに清い心を創造してくださいという祈りが出てくるんですよ。礼拝から離れてしまったらそんなこと出てきませんよ。人から嫌なことを言われることだってあるんじゃないですか。皆さんも嫌なことをされることもあるんじゃないですか。こちらいかに誠実にやったとしてもね。そしたらその人をですね、我々は好きいないと言われたってなれないですよ。しかしキリストは言われた、隣人を自分のように愛しなさいというキリストの命令を新しい神の戒めの言葉として聞いていくっていうことが礼拝ですよね。礼拝ではそういうことが語られるんじゃないですか。そしたらばやっぱりそのような忠実な礼拝生活の中で、やっぱりこれも詩編の言葉ですよね。先ほどの続き、51編の続きとして、新しく確かな霊を授けてください、私はもうそんな人を愛することはできないんです、そういう心を私に与えてくださいという祈りが我々のうちに礼拝の中で起こってくるんだ。そのような忠実な礼拝生活の中で、御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでくださいという祈りが私たちの中に醸成されてくる、生まれてくるんだっていうことですよ。真珠の素晴らしい輝きは、アコヤガイの中に埋められた異物を取り除こうとしたからではなく、その異物を貝の中から出る不思議な液体を持って覆われたことの結果であるというふうに、まあ、聞いたことがありますよね。言われてます。あの真珠の輝きっていうのは初めから真珠なんじゃないんですよ。アコヤガイという貝がの中に入れられた異物をですね、排除するんじゃなくて、それを覆っていく、そういうことがあの貝の中で起こっているんですよ。そしてその結果としてあの真珠の素晴らしい輝きが出てくるんですよと言われてます。それは自然界のことですよね。信仰も同じじゃないか。試練、困難、苦しみといったものをね、排除してしまうという、そういう取り除いていくということも社会の中には必要な事柄ですよね。あると思うんですよ。しかし同時にどうしても取り除けないものがあるんですよ。異物があるんですよ。それが人間の罪なんですよ。ですから最近ですね、皆さんこの時代になってですね、新しいさまざまな罪の姿っていうか犯罪が若い人たちによって起こされてるんじゃないですか。コンピューターを使った、インターネットを使った犯罪っていうのが起こってるんじゃないですか。そんなこと一昔前までありましたか？なかったんですよ、そんなことは。ということはどういうことかっていうと、昔は昔のいろいろなタイプの罪の姿があったじゃないですか。昔は物を取るとかね、なんかそういうようなことがあったと思うんですよ。昔も殺人はあったかもしれない。しかし今になって、今の現代見てください。もっと知的で高度で頭のいい人たちがいてですね、コンピューターを使って海外だとか日本だとか関係なく、そういう犯罪が起こってるんじゃないですか。ということは昔も今も人間の罪というものは変わることがないということなんですよ。形は変わってきてるんですよ。犯罪の罪とその悲惨ということを、まあ、先週の、まあ、その前だったか忘れた、説教で話しましたよね。罪とその悲惨というものの現実っていうものは形を変えて続いているんだ、あるんだということなんです。社会の中に、世の中に。 その罪というものを打ち破って解決してくださったのがイエス・キリストなのであります。まさにイエス・キリストを通して私たちはこの罪と悲惨さからこの逃れる道を与えられている。これが聖書が言う救いということですよ。私たちはこの世の中に生きてるんじゃないですか。我々は純粋にですね、生きてる、一人で生きてるわけじゃないじゃないですか。そういう人たちもね、いる中で我々も生きてるんですよ。神はこの世に生きる私たちの信仰を鍛え、本当に神を信じ、本当に神に従い、本当に神を愛し、人を愛するというそういうものとなっていくために我々を鍛えようとしてるんですよ、神様。だから信仰に生きようと言ってるんですよ。ヘブライ書の中にモーセは、旧約聖書のモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからですと書いて、モーセはイスラエルの民をあの苦しみから連れ出して、そして神の民のとして期待をこの脱出させようとしたんですよ。王様ファラオの怒りを恐れずエジプトを立ち去った。ここにもいろんなですから危険があったわけですよね。しかしここで聖書はモーセはどういうふうにして生きたんだ。その時にモーセは見えない神を見ているようにして耐え忍んだと書いてあります。ここにもモーセもですね、見えない神様を見て目の前に見ているかのようにして耐え忍んでいったんだって言ってる。今日の8節はですね、あなた方はキリストを見たことがない。そうですよね。肉の目で我々はイエス・キリストや神を見ていないじゃないですか。確かにイエス様はこの地上にお生まれになって三十数年の生涯を生きられた。肉となって人となって来られたイエス様のそれは生涯だった。しかし今十字架につけられ、そして天に昇られ、神の右に座に上げられて聖霊なる方として私たちと共にいてくださるんだというのが聖書の信仰ですよね。だからイエス様はキリストを見たことがないのに、つまりこのペテロの手紙を受け取っている人たちもそういう世代になってきたんじゃないですか。イエス様の直接の弟子たちが生きてた時にはイエス様を肉の目で見ることができたんですよ。しかしその後の時代の人々、つまりこの手紙を受け取っている人たちもそういう時代の人々、その人たちはキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れていますと言ってるんです。信仰によるということはそういうことだ。信仰によるということはこの肉の目でキリストを見るということではなくて、キリストをの愛を受け、キリストの愛に応え、キリストを愛するようになるというそういう関係、それが信仰だということですよね。だからキリストは言われ、今も言っておられる、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられる。これは古語訳聖書なんですけども、新教徒訳はね、この魂という言葉をねここで抜かしてますよね。しかしその次のこの旧説の言葉、信仰の実りとして魂の救いを受けている方ですと書いてますね、このペテロの手紙の方は。でマタイによる福音書の言葉もですね、この口語訳聖書はあなた方の魂に休みが与えられると言ってるんですよ。魂っていうのは精神ということじゃないんですよ。精神的な思いっていうだけじゃないんですよ。 魂っていうのは全存在を表す言葉なんですよ。あなた方の存在のうちにキリストが救い主として私たちのすべてに重荷を負って苦労しても私のもとに来なさい、あなた方の魂に休みが与えられるということをできるのは神の子イエス・キリストだからですよ。金はこの世で価値があるものじゃないですか、今も。しかし聖書は何と言ってるか、ここに7節に、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりって書いてます。聖書は金はこの世ですごい価値があるというふうにいうことは認めてますよ、ね、しかし同時に神の目から見るならばね、金もまた物質じゃないですか。いずれ消えていくものだって言ってるんですよ。それよりもはるかに尊い、それがあなた方の信仰ですって言ってるんですよ。金よりも尊いものは、それは信仰なんだと聖書は言ってるんです。あなた方の信仰はそういう朽ちるほかない金よりもはるかに尊いものだ。なぜならイエス・キリストは私たちの全存在に休みを与えてくださる。罪を許し、私たちの罪を許し、まことの平安を与えてくださる。そして神の愛っていうものがどういうものかというものを明らかにしてくださったんじゃないですか。あの十字架の出来事の時に、あの苦しい時にイエス様は何と言ったんだろうか。彼らは何をしているのか分からずにいるのです、彼らを許しくださいと言ったんじゃないですか。自分を罪に十字架にかけたような人に対してそう言ったらおられる。そして十字架の隣にいた人に対しても、主よ私を覚えてくださいと言った罪人に対して、あなたは今夜私と共に天国にいるだろう、パラダイスにいるだろうって言われたんですよ。まさに最後の時までキリストは神の愛というものを表してくださったんですよ。こういうイエス・キリストという存在は他にはいないんです。私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようなんていうことの言える人は誰もいません。人間じゃないです、それは神の子ですよ。やっぱりそれは神だから言えたんですよ。9節にはあなた方もですね、そういう信仰に生きていくならばあなた方の魂に救いを受けるだろう。この信仰の実りっていう、この実りっていう言葉はですね、実は目的とか究極的、向かっているものっていう意味の言葉なんですよ。信仰が向かっているものは何なんだ、信仰の実りは何なんだ、信仰の究極の目的は人間存在に救いをもたらすものなんだっていうことですよ。一番初めに言ったように、いろんな人生に困難が起こってくるんじゃないですか。災害も含めて思いがけないことが起こってるんじゃないですか。信仰者であろうとそうでないものであろうと起こってくるじゃないですか。そういう時にどういうふうに我々はそれを受け止めたらいいのかっていう時に、そのことで、このそういう時にですね、今言ったようなずっと流れの中でですよね、これを試練として、この試練として受け止めなさい。神様は私たちを見放したんじゃないですよ。試練として受け止めなさい。それによって本当の希望に生きるということを私たちに示しているんだということであります。言葉では言い尽くせない素晴らしい喜び、この素晴らしいというところですね、喜びに満ち溢れています。信仰とはそういう意味では基本的にこの喜びなんですよ。そういうご飯を食べたとかね、何か自分の願いが叶ったとかっていう喜びじゃないんですよ。キリストを信じるというそういう喜び、それが信仰の喜びなんですよ。これお金で買えないんですよ。皆さん、どんなに勉強したってそれはお金では買えませんよ。どんなに頭のいい人だって言ってそれは買えないんですよ。神の前に本当にへり下った魂というものにのみ信仰というものが与えられていくようなものだ。 キリストの事実を本当に受け入れて、それを主を信じますと、私に確かな霊を授けてください、人を愛する思いを私に授けてくださいという、そういうふうに、それが信仰ですよ。輝きに満ちた、これは神の栄光を受けたと、岩波書店の訳、神の栄光を受けた喜びっていうふうに訳してますよ。中のとこですけどね。神様の輝きに満ちた喜び、神様の栄光を受けた、そういう喜び、それがこの言葉では言い合わせない誠の魂の救いを与えられていくものの究極の喜びなんだ、輝きに満ちた、そういう喜びだ。まあ、今週も私たちは それぞれですね、困難に出会っていると思うんですよ。また困難に向かっていかなきゃならない面があると思うんですよ。しかしこのキリストを愛する信仰の歩みを我々は続けていきたいと。これから歌う賛美歌ですね、520番とあるんですけど、その520番の一節のところにはですね、浮き悩みの荒海を渡りゆく折にもって書いてある、にも平安の道を歩んでいける、行きなさいと。浮き悩み荒海、4番にはですね、大空の巻き去られ、大空は巻き去られて地は崩れる時って書いてあるんですよ。そういうことが起こってるんじゃないですか、今我々の社会の中にも。そういう時にも本当の平安を持ってですね、生きていきなさいっていうのが今週の我々の言葉でありますね。お祈りします。